大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週は下北沢のお店レディジェンの話をさせてください。レディジェン、1975年の1月に当時小劇団をやっていた大木豊さんの手により開店しました。ジャズのバーって言ったらいいのかな、演劇の人とか音楽家が集まる小さなカウンターとちょっとだけテーブル席のあるバーで、週末には必ずライブをやってました。ライブはフリージャズをやることもあるし、まあジャズもやることもあるし、あるいはあのポップスだったり、民族音楽的なものだったり、ただいずれにしろ大木さんの目にかなったちょっと面白いものをやるお店だから、ジャズのライブハウスっていうのとはちょっと違うんですけども、でもなんだろうな、独特の文化が宿るお店でした。そのレディジェンが今年の4月、50年目にして閉店することになりました。閉店する理由は、まあ一つには下北沢の、街の開発が大きいと思います。それによってレディジェンをもともとに場所を貸していた大家さんが、多分違うディベロッパーか誰かに土地を売ったのかな。詳細は僕はあんま詳しく知らないですけど、いずれにしろ、そこのお店を閉めざるを得なくなって、大木さんはずっと下北沢のあえて言えば安易な開発に、この10年以上反対してきて、その反対運動の中でコンサートやったりイベントやったりもしてたんで、僕も随分そこに参加してたりしてたんですけども、とうとうお店を畳まなくてはいけなくなってしまいました。そんなこともあって今日はレディジェンの特集です。僕はとても世話になった大木さんへの感謝を込めての特集でもあるかな。僕、大木さんともともと知り合ったのはいつなんだろう。最初がね、ちょっと思い出せないんですけども、ただ僕はレディジェンに出たのが最初ではなくて、この大木さんはですね、80年代に六本木にロマニシェスカフェというお店もやってたんです。レディジェンと同時にね、このお店はカフェバーっていう言葉の走りだったお店で、このお店も、週末に必ずライブやってました。で、ロマニシェスカフェの方はより僕の好みのライブというか、例えばジョン・ゾーンが出たり、フレッド・フリスが出たり、ディレク・ベイリーが出たりって、もう完全に僕の大好きな、アバンギャルド即興フリー、特に当時、ものすごく新しかったフリージャズでもない、もっと新しいノイズや即興の音楽やる場所だったんです。だけどそこ普段は六本木のめちゃくちゃおしゃれなお店で、本当に芸能人とかも来るようなお店で、フラッと僕なんかが入ったら高くてお金払えないようなお店が、そこで週末にライブやってたんですよね。で、僕も最初に出たのはそこです。80年代に、山木秀夫さんと井上信義さんのセットにゲストで出たのが最初で、1987年だったかな。その時は多分ね、大木さんとちゃんと話したのが最初で、それ以降を当時全く無名だった僕を、いろんなとこに呼んでくれて出してくれたりもしてました。ただこの店はいつだったかな、90年代の後半くらいになくなってしまって、それ以降今度僕はレディジェンの方に、より古い大木さんのやってた古いお店のレディジェンの方に出るようになったんですよね。そのレディジェンがこの4月に閉店してしまうっていうんで、もうすぐに大木さんに連絡して、ここしばらくなんかね、忙しかったのもあってあんまりレディジェン出てなかったんですけど、もし空いてる日があったらぜひレディジェンでライブやりたいんだけど、大木さんどんなセットがいいって言ったら、もう一声目に出たのが浜田真理子とデュオをやってくれって言ってきたんですよね。いや、もちろんと思って、で、浜田真理子さんと先日、1月の後半に、レディジェンでデュオをやってきました。そもそも浜田真理子さん、素晴らしい歌手ですけど、浜田真理子さんと出会ったのがレディジェンなんです。正確に言うと浜田真理子さんの音楽と出会ったのがレディジェンって言ってもいいかな。今からもう20年以上前、2000年代の初頭だったと思いますけども、浜田真理子さんのファーストアルバムが出たちょっと後くらいかな。そのアルバムが評判になって、浜田真理子さんもともと東京では全然知られてなくて、島根 で活動してたんですけど、松江でね、そこにすごい面白い歌手がいるっていうんで、ファーストアルバムが出て少し経ってから話題になり出した頃、これね、話題になった理由の一つはレディージェンの大木さんもあって、大木さんがね、お店に来る人来る人にこの浜田さんの、ま、当時誰も知らなかった浜田真理子さんの CD を聴かせるんですよね。で、僕も多分立花さんとやり終わった後かな、お店に残って、僕はお酒飲めないんできっとグダグダウーロン茶かコーヒー飲みながら大木さんと喋ってる時だと思うんですけど、浜田真理子さんの音楽が流れてきたんですよ。それで、えっと思って、これ誰って聞いたのが最初でした。その時流れてたのが浜田真理子さんのファーストアルバムの残されし者の歌だったんですよね。もう忘れもしません、今日の1曲目はそれを聞いてみましょうか。浜田真理子さんのデビューアルバム真理子から残されし者の歌。浜田真理子のファーストアルバムになります。発売自体は1998年なんですね。ただ僕が聞いたのは多分2000年代入った頃だと思います。アルバムタイトルマリコから残されし者の歌聞いてもらいました。もうレディージェンド大木さんがこの CD をさりげなく流すんです。聞けって言って流すんじゃないんですよ。なんか、大木さんとなんか喋ってるとするでしょ、何の話か覚えてないけど、その時なんとなくこれが流れてくるんですよ。それで、会話が当然止まるわけです。お、これ誰だと思って、で大木さんに聞くわけです。これ誰って言って、そうすると大木さん嬉しそうな顔するんですよね。それで浜田真理子さんっていう人で、島根で活動してるんだけどって言って、大木さんが紹介してくれたのが最初です。でその後すぐに浜田さんに連絡を取って映画の音楽手伝ってもらったり、あと一緒に大木さんの企画で一緒にライブやったりとかしたかな。ただ僕その頃はまだボーカリストと一緒にやるっていう経験がすごく少なかった時期で、なので、まあ浜田さんと一緒にやることでいろいろ自分のギターのやり方とかプロデュースの能力を、鍛えていったって言ってもいいかな。ちょうどその頃浜田真理子さんと出会い、あと同じ頃にカヒミカリーさんなんかとも一緒にやりだしたんで、ちょうど僕にとってはそういう時期だったんですけど、そのきっかけが、レディジェンの大木さんだったですね。それだけじゃないんですよね。もう本当にいろいろいっぱいあって、例えば、田中泯さんとダンサーのね、私のセットとか、そういうのもね大木さんの企画でやったり、あとは韓国のサックス奏者のカンテファンさんと私のセットとか、そういうので大木さんが仕組んでくれたことが多かったですね。そのレディジェンでやるっていうんだけじゃなくて、大木さんはそれ以外にもいろんなところでライブの企画とかやったりして、これがね結構すごいんですよ。何がすごいって、怒られちゃうかな、いいかな、かなり雑な企画で電話が来るんです。まあ当時だからまだメールとかじゃなくてね、電話が来て、さもう大木さん結構お酒飲まれるんで、結構飲んでる場合も多いんですけど、あれほらこの間言ったのやるからな、7月18日空いてるかって言って、いやあれって何ですかって、あれだよあれっていうような感じで、なんていうの、大木さんの中で話が出来上がってるんですけど、大体いつもあれって何ですかって、何の話してるんですかっていうのが、電話での大木さんとのやり取りなんですけども、そうやって僕は大木さんのおかげでものすごくいろんな人に出会ってきて、いろんな共演をさせてもらいました。なのでそのロマニシェスカフェ時代からなんですけども、大木さんには頭が上がらないというか、単にいろんな人と共演させてもらったっていうだけじゃなくて、ラジオじゃ言えないんですけども、いろいろ私のさまざまなトラブルの時にも大木さんが間に入ってくれて、いろいろしてくれたりとかっていうこともあったりとか、もうとにかく僕にとっては恩人の一人です。だから大木さんから連絡が来て、お供あれやってくれって言われたら、もうとりあえずスケジュールとかを置いておいてやりますって答えるというか、直立不動です、いつも。なんだけど、なんていうのかな、 だけどね、僕にとって面白いのは、大木さんはもう僕よりはるかに年上の人ですけど、15個くらい年上かな、はるかに人生の先輩なんだし、大木さんの前では基本直立不動なんだけど、だけど大木さん対等に付き合ってくれるんですよね。そこもね、僕が大木さんの好きなところです。その大木さんのレディージェンで、僕レディージェンでは一緒にやってないかな、ロマニシアスカフェ時代に黒田恭子さんと、それからピアニストの黒田恭子さんです。それから、サックスとかノイズインストゥルメントやってる広瀬淳二さん、それと、もう亡くなっちゃいましたけども、アルトサックスの篠田雅美と私の4人のセットっていうのをやったのも忘れられなくて、あれ誰か録音してないのかなと思うんだけど、多分1980年代の終わりくらいか90年代の頭くらいにやったセットかな。その音源は残念ながらカセットが出てたはずだけど、僕持ってないので、それはかけられないんですけど、黒田恭子さんが、最近去年かな、やっぱりレディジェンとかによく出ている、緑川圭輝さんというチェロの方と2人で出したアルバムで、ウィッシングというアルバムがあります。これ、大泉学園にある INF っていうお店の、出した INF っていうレーベルから出てるアルバムで、黒田恭子、緑川圭輝名義で、戸橋正彦さんの曲ばっかりやってます。これもちろんあの INF ってお店が出したんだけど、なんかねこれ聞くと僕なぜか、レディジェンとか大木さんとかの流れも思い出すんですよね。この中の曲で、作曲は戸橋正彦さんですけども、すごい綺麗な曲があります。マイワンダフルライフ、戸橋さん本当メロディーメーカーだったんですよね。この曲を聴いてみましょう。ピアノの演奏は黒田恭子、チェロの演奏は緑川圭輝です。緑川圭輝さんのチェロ、そして黒田恭子さんのピアノで、戸橋正彦さんのすごく美しい曲です。マイワンダフルライフ、聴いてもらいました。INF レーベルから出てるアルバム、ウィッシングの中の一曲です。今日は下北沢のレディジェンの話を、してますけども、レディジェン、本当に50周年にして惜しくも、閉店になります。大木さんが閉店させるんじゃなくて、下北沢の再開発がきっかけで、いろいろな土地が売られ、そんな中でこの古いお店が閉店することになってしまいました。その大木さん、ただじゃ店閉めないんですよね。さすが大木さんだと思うんですけども、4月の17日から4月の20日にかけて、下北沢のザ・鈴なりっていうところで終幕式、レディジェンヌですよ、をやります。歯の刻、破るっていう字にのに、時刻むの刻ですねっていうタイトルで、イベントを4日間にわたってやります。そのチラシのね、表書きがいかにも大木さんらしい文章なんですけど、ちょっと読んでみますね。すごい芝居がかった文章なんです。なんでちょっと芝居風に読んでみようかな。この事態が悪しき下北沢開発の裏現象と承知するなら泣くわけにはいかぬ。泣かなくても笑っても最後の見せ物、引き際に50年間の矜持を収める。下北沢の文化を象徴するジャズバーレディジェンが2025年4月13日50年4ヶ月の歴史に幕を下ろしますって書いてあるんだよね。もういかにも大木さんらしいというか、ただじゃ転ばないぞって感じで、4月13日にレディジェンは閉店しちゃうんですけど、だからまだ行ったことない人は行ってみるといいと思うよ。それと、まあ毎日混んでるだろうけどね。それと4月17日からは、下北沢の鈴なりで、ザ・鈴なりでレディジェンの終幕式を毎晩やります。4月17日は、森山武雄、中村達也の、2人のドラマーに太田圭介のバイオリンというセットで演奏会があります。すごい、これ面白そうだな。そして2日目、4月18日の夜は、この日はですね、役者さんの中島智子さんが朗読と、それからこれパーカッションもやるのかな、それから、チェロの鹿宇大さん、サックスの田中邦和さんが笛も吹きます。そして佐藤直子さんのパーカッションに、私がギターでゲストで加わるセット、一体これ何が起こるのかな、よくわかんないけどすごい楽しみ。そして4月19日は、ジム・オルーク、そして石橋英子、山本達久に坂田明が加わる、 すごいスペシャルなセットですね。これも見たいな。そして4月20日、最終日になります。この日は、タイトルマイラストソング言うなかれ君を別れをというタイトルで、レディジェンのマスターの大木豊さんが、演出構成をしてですね、小泉京子朗読、浜田真理子、先ほどかけた浜田真理子の歌とピアノで、最後のセットやります。これもう絶対見たいな。チケットあっという間に売れちゃうだろうけどね、というような4日間があります。4月の17日から4月20日ザ・鈴なり、これぜひチェックしてみてくださいね。ということで、私もね、あともう1日だけレディジェンでやるセットがあります。いつだったっけな、3月の、ね、9日日曜日だ、ダンサーの小暮佳穂さんと私の2人で、小暮さんと出会ったのも考えてみたら、レディジェンの大木さんが仕組んだ、小暮佳穂さんと、それから韓国のサクソ社カンテファンさんと私の3人のセットを名古屋でやったのがきっかけだったかな。だから大木さんのおかげなんです。なので、3月9日私にとってはレディジェンのラストのセットが、小暮佳穂さんと私のデュエットかな。そしてさっきも言ったように4月の17日から20日までザ・鈴なりで、レディジェンの終幕式があります。私は4月18日のセットに出ますので、ぜひぜひ、まだチケットとか出てないのかな、出てるのかな、興味ある人はぜひチェックしてみてくださいね。ということで、今日のラストはもう一曲浜田真理子さんかけたいと思います。最後までかからないと思うけども、大木さんの、レディジェンの大木さんのリクエストで先月1月に、レディジェンで浜田真理子さんと私のセットをデュオのセットやりました。ゲストでちょっとあのサックスのマリノさんが出たりもしました。その時に浜田さんが歌った曲で教訓一番っていう曲があります。これ浜田さんの数々の録音の中でも僕は一番大好きな曲です。これ今日最後までかからないけども本当にいい曲なので、この浜田真理子教訓を聞きながらお別れしたいと思います。レディジェンの話はこの後ポッドキャスト版でもいろいろしたいと思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週浜田真理子さんを聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日の本編の方は下北沢のレディジェーンの話をしました。大木さん、もう本当になんかね、いつだったかな、コロナ禍になってからだと思いますけど、大木さん、あのどこかで転んだのかな、何なのかな、ちょっと怪我しちゃって、多分入院してたんだと思うんですけど、すごいそういう話が聞こえてくると、大木さんもう70代後半ですからね、もうじき80なのかな、だからすごい心配しちゃうんですよね。ただでさえさ、お酒をいっぱい飲む人なので、あのすごい心配しちゃうんですけど、こんなことを本人の前で言ったらね、うるせえバカ野郎って怒られそうなので、本人の前じゃ言いませんけどね、多分ポッドキャスト版も大木さん聞かないと思うから安心して喋ってますけども、あの大木さん、僕にとってはなんだろうな、いや本当特別な存在、あのああいう感じの人ってもう大木さんより後の世代にはいないような気がするんですよね。なんだろう、何を、なんて言ったらいいんだろう、うまく例えようがないんですけども、大木さんがいることで、あの僕にとっては多分大木さんがいなかったら出会えなかったような人たちといっぱい出会って、その後あの自分のいろんなものにつながってってるんですよね。さっき名前出しましたけども、田中泯さんもそう、大木さんいなかったら出会ったかな。あとは斉藤哲さんとの共演もそうです。あの斉藤哲さん自体は僕昔からよく知って出ましたし、ファンだったんですけど、とても僕からは一緒にやろうなんて言える存在じゃなかったのが、大木さんがスッと組んでくれたんですよね。それで斉藤哲さんとやることができてとかね、それから橘安彦さんもそうですね、それと初めてやった、大木さんがやっていた、ロマニシスカフェで初めてやった時は山木秀夫さんがドラムで、伊野信義さんがベースってデュオのセットに、私がポーンと、全く無名だった私が飛び込んだんですけど、それは大木さんっていうより、その時はね、伊野信義さんが音もちょっと弾きに来いよって言ってやっ らしてくれて、それがすごい面白くて、で本編でも言いましたけど、それを見た大木さんがもう全く当時無名の私に場を与えてくれたんですよね。そんなこともあって、やっぱりまだ自分がどうしていいか分かんなかった頃にふっと手を差し伸べてくれる人の恩って僕にとってはね、もうかけがえがないというか買い難いので、その後大木さんがどんなわけの分かんない電話してこようが何だろうが、そんなのも全部 OK って感じで、大木さんが何かやってくれって言われたら、もうスケジュール合う限りは 100% やってきたんじゃないかな。もう一体 どれだけ大木さんの企画でいろんなことやったか、もう覚えてないくらい、そんくらいいろいろやりました。レディージェンだけじゃなくてね。だから大木さんがこれからも企画するっていうことに関してはやめるとは思えないので、だから、大木さんのよくわかんないメール、電話、すごいウェルカムで楽しみにしてるんですけど、大友さ、今度、やろう、あれ、また来るからさ、シカゴからさ、とかっていう連絡が来るんです。全然わかんないんで、この間も実はわかんないメールが一本来たんだよな。どこどこのバカ野郎がなんか言ってきたんだけどもっていうメールが来て、それ何のことだか全然わかんなくてさ、結局返事しなかったからそのままになっちゃいましたけども、なんかその感じも含めて、大木さんに世話になってきました。だからなんだろうな、レディージェンがなくなるからといって大木さんが活動しなくなるわけではないと思うので、まあどうせ聞いてない大木さんに向かって言いますけども、これからも大木さんが大友やるぞって言ったことに関してはスケジュールが合う限り私は無条件で、やってきますよ大木さんと思ってます。だけどもう一つ、そうだ、これは大木さんの話というよりも下北沢の話ですけども、レディージェンがなくなるっていうのはまあ時代の趨勢なのかもしれないけども、街がどんどん新しくなっていくっていうのは、だけど本当に必要な開発だったのかなとも思うんですよね。わからない、僕にはわかんないです。だけど下北沢の面白さってごちゃごちゃした感じだと思うんですよ。昭和の頃から残っているちっちゃいごちゃごちゃしたお店たちがひしめいて、そのお店でそれぞれいろんな企画、音楽だけじゃないですよ、演劇もあったり、あるいはバーでいろんなことが起こったりする魅力があって、今あんなに、今でも海外からも人が来るしね、それはその魅力があってなので、そこにどんどん新しいビルができていくことでその魅力は僕消えちゃうんじゃないのってちょっと思うんだけどね。わかんない、もうそういうことよくわかんないけども、いいのかな、なんかそうやってなんだろう、ずっと育ててきたものがなくなることに対してうんって思うんだけど、ただこうやって60過ぎた人間が自分の若い頃にあったものがなくなるのに対して抵抗を感じるっていうのがいいのかどうか、ノスタルジーなのかもしれないけど、ただなくちゃいいってもんじゃないと思うんだけど、ただそれは僕らの勝手で、もしかして若い人とか今の人はそうじゃないものを求めてるんだとしたら、こんなこと言うのは老害になるのかもしれないけど、だけどなんかね、俺にとっては自分が育ってきた景色がどんどんなくなっていくのはやっぱりちょっとどっかで寂しいし、そんなに簡単になくすなよってやっぱ思うね。でもこれはなんだろう、その町を開発しようと思う人たちの思惑、それによってすごく儲かると思う人たちの思惑とか、いろんなもんが重なっているんだろうからどうこう言えないけど、ただ開発する際にね、もうちょっと考えてほしいな。僕福島の町のことでもすごく思うんですよね。来週はその話しようと思うんですけども、福島の駅前に大きなデパートがあって、中郷っていう、それがなくなってしまった後にデパートを取り壊して巨大なビルを作って、それで再開発しようとしたのがコロナ禍のせいもあって頓挫するんですよね。で駅前が開いたまんまになってるんだけども、僕もこれ別にそこにの詳しい経緯を全部調べたわけじゃないから、こんなことを大きな声じゃ言えないけど、ただこんなにどんどん人口が減っていく中で、地方都市で、 大きなビルを建てたらなんとかなるっていう考え方はもう本当にやめた方がいいなって、その計画が持ち上がった時に思ったら、案の定ビル自体も建たなくなってノープランみたいな感じになってるんじゃないかな。なんかそれを見て、ああ今の現実だなと思って、来週はね、だから僕その話じゃなくて福島の街で、あのその駅前のことは置いといて、若い人というか僕よりも下の年下の人たちが、あの新しいお店を作り出してるというか、新しいムーブメントを、動かし出してるのをちょっと感じていて、その話を次回しようかなって思ってます。ということで、大友良英のジャムジャムラジオポッドキャスト版でした。また来週。